Welcome to Ham's Radio. Ham Radio Talk Show by Ham Radio Enthusiasts.
皆さんこんばんは。ハモのラジオの時間です。ハモのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日の話題ですけれども、 FT8 でスマートに楽しく DX しようということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
はい、5月に入りました。ゴールデンウィーク真っ只中なんですけども、ステイホームということでね、このゴールデンウィークはね、もうちょっと静かにしてましょうということで、はい、アマチュア無線を楽しみましょうと。
そうですね、
はい、ゴールデンウィークになりますね、はい、なってますね、はい、ということでね、コンディションがね、非常に良くなってきてますのでね、ハイバンドもね、そこそこ楽しみますね、
はい
はい、まあ、ハイバンドだけでもう6メーターからね、
はい、
まあ、UV もね、どれだけ開けるかという、開けてるかというのはね、
そうですね、
まあ、これからも楽しみですけどね、
去年は2メーターが良かったですからね、は
い、そうですよね、
そうですね、楽しみです ね
今年もどうなるか。
ところでオール J コンテスト出しました、いかがでしたかということで、はい、今年からかな 1.9 の電話部門、
はい、
電信電話部門ができましたねということで、これは当然ね、
そうですね、私も参加はしなかったんですけど、はい、聞いてて、やっぱりちょっと 1.9 はSSB は辛いですね、
でしょうね。
でもまあ出てる曲結構いましたね。
まあ、大きいアンテナの曲は結構 1.9 メガ今年はなんか楽しめそうだって言ってなんか出てらっしゃる方が複数曲私の周りでもいらっしゃいましたけど、
そうですね、
あとやっぱりイースポが出て28が良かったみたいですね、
28ね、
なんかまあ、春らしいと言いますか、暖かくなってきた感じの電波の取り方かなという感じがしますね。
50メガはなんか聞いてます？
ああ、全然見てないです。
私もね、50メガのこの辺 の、グランドウェーブの曲はいっぱい山に移動してる曲がいたんですけど、
はい、
イースポーが確認できなかったですよね。
イースポーね、確認できたんですけどもね、3だけ陸の子どうなってましたね。
あら、
仲間外れですか。
そうそう、3の中でね、QS をしてました。みんな開けてるから出てくるんだけども、CQ 出してもね、3は3でしか呼ばない。そういう状況でね、はい、皆さん出てらっしゃいました。普段ね、あんまり出てないんで、そういうの皆さん出てるということは、まあ、多分そういうことなんだろうと、まあ、私もそうですけどね、
はい、
出てみたんでダメでした。
なるほど、
はい、はい、からとハムライフ .jp の、ね、4月21日付の、ニュースなんですけども、
はい、
スマホで受験申し込み完結、コンピューター利用試験 CBT の実施ということでね、はい、これはですね、受験手続きとか、まずスマホで受験申し込み完結じゃない、受験手続きの完全オンライン化ですね、
はい、
それからCBT、 要するにコンピューターを使いまして画面上でね、国家試験が受けられるということで、
日本無線協会ですよね。
日本無線協会です。あ、そうですね。日本無線協会ということなんでね、
はい、
ということでございます。はい、これね、CBT、 コンピュータ利用試験はね、現在の無線従事者規則ではね、筆記と規定されてるらしいんですよね、
はい、
だからそこら辺がね、これからどうなるかということ
なん
で、電気通信関係は、ね、なんか先日パブコメがあったそうなんでね、はい、これは募集終了してて、まあ、近日、まあ、改正される見込みが
そうです、ね、
なのかな。
これはこの間のニュースの特集の時に取り上げたんですけど、
う
ん、
そうですね、
うん、あの時に無線もなるといいねって言ってて、
そうですね、
もしかしたら無線もなるんでしょうかね、はい、これね、
はい、でまあ、パブコメまだ出てないし、まあ、これからどうなるかなんですけどね、はい、まあ、同じ、電波を使うか電波でないかと電気通信という感じなんでね、
はい、
なんとかしてほしいですね。
そうですね、
はい、まあ、これできると結構、例えば、ね、都心まで行かなくても
そうなんですよ、
いいとかね、
地方の方が、ね、泊まり込みで行くということも必要なくなってくるんで、はいはい、かなり改善されますよね、
うん、特に一山とか二山とかになってくると、ね、開催場所はもう限られてしまってますんでね、
う
ん、
そうですね、
これがね、やっぱりなかなかしんどいんで、
はい、
ということですね。
まあ、まずはもしかすると4アマ3アマとかあの低い級の入門者クラスからかもしれないですけどね。
そうですね、あ、うん、そうかそうか、可能性はありますね。
試験回数の多い方からかもしれないですね、
かもしれないですけど、
まあ、それはどういうふうに、ねまあ、
楽しみですね。
はい、はいはい、ということでね、今日はね FT8 でスマートに楽しく DX しようということでねお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画ではアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を本州全域と九州エリアにて実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということで、FT8、まあ、ハムのラジオの、ね、定番の言葉ですけどね、今はね、前は GT65 とかばっかり言ってたんですけど、最近 FT8、FT8 で。ということでございますけれども、はい、もう皆さん、耳にタコできたと言われるかもしれないんですけども、まあ、もっとタコを作ろうということで、今日は FT8 でございます。はい、まあ、CW とか SSB がね、静かな時でも FT8 のね、これはね、チャンネルも受信音が、ね、ノイズだけかもしれないんですけどもね、はい、いっぱいウォーターフォールが見られますんでね、うん、いいですよね。
いいですね。
うん、まあ、本当に開けてくるとね、CW、SSB もどんどんできてくるんで、はい、まあ、FT8、まあ、つながってもどんどん強い曲がね、SNCN と言ったらいいかな、
はい、
赤
いデシプル値がね、濃い色とかね、
うん、そうなんですよ、はい、出てきますけれどもね、
はい、
まあ、どんなコンディションの時でも必ず1曲ぐらいはいるというのがすごいですよね。
ね、いいですよね。
そうですよね。
なんか新しくアンテナ上げた人に、なんかよく動いてるか分かんないんだけどっていう時に、例えば 7.074 聞いて、なんか聞こえるとか言って、あ、聞こえる、よし、繋がってるとか、そういうことやりますけど、
ね、なるほどね、
ビーコン代わりですね、なんかね。うん、
ということでね、今日はね、FT8 でスマートに楽しく DX しようということでね、まあ、ちょっと気になったことがね、結構いろいろとあると思うんですよ、運用していましてね。で、そのことをね、はい、ちょっとピックアップしてみたいなと思いますのでね、よろしくお願いいたします。はい、まず、この前も番組の中でもね、ご紹介したと思うんですけど、相手側と同じシーケンスで呼んでる。ということは、はい、要するに相手側が発信してる、送信してるときに、こっちも、もう一人の受信してるであろう方も送信してるという、普通は15秒ごとにね、送信、受信とに繰り返すんですけども、なんか例えば CQ を呼んでる曲が CQ と同じ周波数で呼んでるという、
そうなんですよ。
ありますよね。
ありますね。
まあ、これね、絶対 QS はできないですからね。
そうなんです。
で、呼び合うともなんか、見えないはずなのに、どんどんずっと呼んではる方もいらっしゃるんですよね。
いらっしゃいますね。
だから意図的にやられてるはずはないと思うんですよね。ただ相手がいなくなったら、まあ、読むのをやめるのがマナーとかルールではあるんですけどね。
まあ、見えなければ呼ばないでいいんでね、
いいんですけどね。ただ自動でほっとくと何回も、
呼び続ける
っていう、呼び続けちゃうんでね。
はい、
それが続いてると、
はい、
なるほどね、そういうことですよね。
で、これ、まあ、メインは先同じシーケンスで呼んでるという方がいらっしゃると、これってどういう場合に起こりそうなんですかね。普通だいたい相手が出てクリックすると必ず違うシーケンスが出るはずですよね、
はい、そうなんですよね。だからきっとクリックせずに手入力されてるんじゃないかなと。
一つありますよね、普通はダブルクリックで、コールを入れてということをやるわけですよね、
はい、
そうすると相手と違うシークエンスで送信されるようになるわけですよね。
そうですね、自動的にそうなります。
そうなりますよね、はい、だこれをやってる限りは同一シークエンスでコールすることには絶対にならないんですよね、
はい、そうなんですね。
ですよね。
はいはいはい。
ですからやっぱ手入力してしまうとそういうことが起こる、可能性があるよねっていう、
はい、
そうですね、一つのケースですよね。
そうですね、一つのケースです。
で、もう一つ発見したのは、
はい、
フォックスハウンドモードってあるじゃないですか。
ありますね。
ペリション曲を呼ぶときに別の周波数のところ、はいはい、まあ、普通のメインの周波数じゃないところで呼んだりしますよね、で、その時にハウンドモードになったまま、
はい、
一般の周波数、
はい、
で呼ぶとですね、自動的に奇数側の送信になるんですよ。
そういうことですね、
そうすると偶数の とこに、切り替えられない、だから TX イーブンのところにチェックが入らない、
はい、
そ となると相手が奇数側をダブルクリックしたとしても、うん、同じ奇数で送信になってしまうんですよ。
ああ、そういうことですね。
だからその QSO の前に FOX サウンドのモードを使ってて、
そうですね、
リセットし忘れ
そうですね、通常モードに戻してないと、うん、そういうことが起こるんではないかと推測されるんですよ、うん
うんうん、なるほどね。
これ やりがちなんですよね、 DX を追っかけててメインのチャンネル戻ってきて、うん、そのまま呼んでしまったということではないかなと思いますね、うん、あ、なんかありますね、うんうん、で特にあの最近ペディションとかね、新曲が別の周波数でやられること多いですから、
多かったですよね、
多かったですからね、はい、その時のその時の後の QSO がこういうことになってないかなというですね、
まあ戻し忘れですよね、
戻し忘れですね、うん、相手が見えなくなりますんでね気がついて、
そうですね、いずれにせよワッチファーストと言いますか、はい、
そうですそうです、
むやみに呼び倒さないっていうところが大事ですよね。
でノーリプライの時は呼んではいかんですよね、次は。
そうです、相手が見えない時はね、うん、呼ばないで待ちましょうね。
あの電波本にもあるじゃないですか、2回呼んだら諦めろってとりあえず待てよという話になってますんでは
い、はい、
あの FT8 でも同じだと思うんです ね、はい、そうですね、その間隔が短いだけで、
うん、まあ、先ほどのフォークサウンドの話じゃないんですけどもね、あの DX スペーションモードで、まあ、DX のフォークサウンドモードで出てある曲に対して普通のモードで DX スペーション曲を読んでしまった場合、
はい
はい、
というのもありえますよね。
そういうことじゃないかなっていう曲を見受けられます、
う
ん、
そういう時。そうですね、
はい、
あの、まあ、DX スペーションはね、あの QSO の効率を上げるために複数曲と同時に QSO できるというね、はい、モード FOH フォークサンダーモードとかね、はい、いうことを、まあ、使うことが多いんですけれどもね、まあ、それを設定せずに DX スペーションが出てるんで読んでしまうとなんか変になるというか、
はい、あ、変になるというか QSO できないんですよね。
QSO できない
からですね、
うん、FOX ハンドモードになってる、まあ、DX ペディションモードって言いますけど、うん、FOX 側 DX 側ですねはだいたいバンドの下の方にいて、うん、呼ぶ方ハウンド側は 1000Hz 以上にいるんですね、うん、でそこで呼ぶんですけど 1000Hz 以上になってないと FOX 側から呼べないそうなんですよ。そういう仕様になってるそうです。
そうですね、
うんうん、で時々もう最初から 1000Hz 以下に呼んでる方がいらっしゃって、
うん、
あ、どうもこれは FOX サウンドモードになってないんだろうなという方がいらっしゃいます。
そうか、ペディション曲が下の方、まあ、400、500、600ぐらい出てるんで、それを呼ぼうとしてるわけ
ですね。そうなんですよね、うん、1000Hz 以下 の、 そのちょっとずれたところで呼ばれてるんですけど、うんうん、そうすると FOX が1000以上にないとその呼べないので、その下 で呼ばれてる曲に対してはあの応答ができないんですよ、うん、そういう仕様になってるらしくて、うん、ですからそこで呼ばれても QSO に至らないので、
ですよね、
ですからぜひあのもうちょっと設定を見直していただいて、うん、FOX ハウンドモードになってるかどうかと確認していただくことが必要になると思いますね、う
ん、正しくハウンドモードにされていれば、はい、その逆に 1000Hz 以下で呼んじゃうってことがなくなるわけですか。
ね、選べちゃうんですけど、選べちゃうんですけど、これは違うんだなっていうのは見てわかります、はい、
なるほどなるほど。
であれ実はFOX側から呼ばれると自動的に周波数が下に下がって、うん、空いてるところで QSO をするという形になってるんですね。
そうですね、
まあ、パイルに埋まらないようにな
るわけですね。 1000Hz 以上は実はパイルに埋まるってパイルになってて、
はいはいはいはい、
ぐじゅぐじゅぐじゅぐじゅいっぱい人っていうか信号があるんですけど、 1000Hz 以下空いてるんですよ。 500Hz ぐらいポンとね、そこにポンと移ってきて、そこで QSO するっていう形になってます。
なるほどなるほど、
そうですね、
ですから 1000Hz 以下で呼んでる方は時々いらっしゃるので、こうぜひ設定を見直ししていただいてね、うん、そうすると QSO DX も捕まえることができますんでね、注意していただきたいと思います。
あとあれですね、 FOX ハンドモードというのは、まあ、通常使う FT8 の周波数と離れたところで出るときが多いですよね。
多いですね、
はい、
うん、あのペディションとかで FT8FH モード何キロヘルツとか何メガヘルツとかね、そういうアナウンスされますよね、
はい、されますね、
うんうん、80とか90とか変なとこ使ってるとかありますね。多いですね、
DX ペディションのホームページを見るとここで出ますって周波数書いてあります
ね、うん、書いてあります、書いてます、はい、
それとあとあのフォックスオンハウンドじゃないんだけども、なんか通常の周波数でね、フォックスのように複数見える場合があるんですよね。なんか
あります、
これってなんか 違う通信ですかねこれ、よくわかんない。
ソフトが違ってて、はい、FT8 モードでやるんですけど、うん、MSHV というソフトがあるんですよ、う
んうん、
これは3波とか4波とか同時に出せるんですね、うん、で、FOX ハウンドモードと FOX モードと同じような動きをするんですけど、よく見てるとこれ1対1で係争しているのと、奇数だったり偶数だったりどっちでもいける、普通のモードと同じなんでどっちでもいけるので、それで特にあの奇数送信していたらもう絶対に MSHV というのは分かります、うん、
だからまあ、あの1対1の更新だけなくて、あの 2局3局とその MSHV を使えばできるということですね、はい、
普通の通信を、
うん、
だそのただあの FOX ハウンドモードは1つの信号の中に実はあの2つぐらいの局の伝聞が入ってるんですよね、レポートと73とかあの2つぐらい1つの伝聞が1つの波の中に入ってるんですけど、 MSHV の場合はあの普通の FT8 と同じように1つの局に対する伝聞しか入ってないので、うんうん、見てれば分かります、判断できますね。
普通の FT8 の更新をマルチでやってるのか、はい、それとも FT8 の更新シーケンス自体が短縮されてるのかの、はい、違いがあるわけですね。
違いがありますね。だからよく見てると動きが分かりますので、ウォッチね、必ずしていただきたいと思います。
それとね、あのたまに FT8 聞いててね、あの気になる音があるんですけどね、はい、パソコンの警告音が電波に乗ってるんです
これ、気がつかないですよね。
気がつかないです
ね。
これって結局その警告音がその無線機のなんていうか出力先に出てしまってるということなんですよね、
はい、そういうことですね、うん、
ただ音を聞いてる場合は分かりますけど、あの音をあのモニターせずにデコードさせる分には分かんないですよね。
ああ分かんないでしょうね。私の無線機もモニターの機能がついてないので出てる音がなんだか分かんないんですけど、あのサウンドデバイスの設定だけはちょっと確認はするようにしてますけれども、だからちゃんとモニタースイッチ入れて自分の音を聞いてる方は分かるんでしょうけどね、
はい、
そ
うですよねで, も、まあ、でも例えば普通普段使っててもその設定大きく変わらないので、あの自分で音がしないと思うんですよね、
うんうんうん、
例えばあのボリュームを変更したときになりますよね音がね、
はい、
あの信号の設定が間違ってて無線機に行っちゃってる場合はそれ音が聞こえてこないはずなんですよ、実際に自分の耳に聞こえてこないはずなん
です。そうですよね、
ええ、ですから それ音が聞こえない方はもしかしたら無線機に行っちゃってる可能性があるので、あ一度チェックしていただくというのが必要ですね、
うん、
で確かに これあの実はサウンドの規定のデバイスっていうのがあるんですよ、あの設定を見ていただくと分かるんですけど、はい、無線機のにつながっているサウンドのデバイスが規定のデバイスになっているとですね、はい、そのパソコンのから出す警告音がそこへ行っちゃうんですね。
行きますね、
その規定のデバイスっていうところに行っちゃうんですね、はい、ですから無線機につながっているサウンドデバイスが規定 のデバイスにならないように設定を変更していただく必要があるんですけど、もし規定のデバイスになってたら無線機から音が出てるかもしれないの で,
そうです、ね、
注意が必要です。
だから可能なら1個サウンドデバイス、まあ、USB のやつとか今いろいろ売ってますけど、無線機専用って言って1個固定しちゃうのが一番いいんでしょうね、は
い、
なんか
い
ろ
い
ろ切り替えようとかで使うとかすると結構この辺が間違えそうな気がしますね、
うん、うちは991なんで USB でつながってるんですけど、はい、あの名前が変えられるんですよ、
はいはいはいはい、
ですから、はい、名前を FT991 っていうふうにしちゃってます。
サウンドデバイスの名前をなんかいろいろありますよね、スピーカーなんとかとか、はいはいはい、マイクの、はい、なんとかオーディオ USB なんとかとか書いてあるやつをもう無線機の名前にしちゃうと、
そうそうそう、あの標準だと多分 USB オーディオってなってるんで、うん、それを FT991 って書いちゃって、あの変更しちゃってます。
なるほどなるほど。
そうすると見て、あここのサウンドデバイスは FT991 なんだって分かるので、分かりやすくなりますので、
間違いないですね、それ
は、ね、間違いがすると少なくなると思うんですよね、うん、
他のソフトとかの設定も、ね、うっかり無線機に設定しちゃうみたいなこともなくなるわけですよね、そうするとね、
それもね、なくなりますね、はい、
まあ、ちょっとね、Windows の、 あの知識がいりますけどね、
あ、そうですね、
そこだけはちょっと勉強していただいて、
私も最近ようやく気がついて
、
この間直したばっかりです
、はい、はい、ありがとうございました、うん、
ハムのラジオ。
それではここで無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画から耳寄りな情報をお知らせします。皆様大変お待たせいたしました。この度第1級第2級アマチュア無線技師通信教育講座が9月期のお申し込みからリニューアル、新しくなって国家試験合格を目指す皆様をさらに強力にバックアップする通信教育講座をご紹介します。まず一つ目にテキストと問題集がリニューアル。長年通信教育を行ってきたノウハウを活用し独自に編集したテキストは各単元ごとに必ず押さえるべきポイントが学習目標として明記されているので、これから学習を始める方も安心です。そして新問題集は過去の国家試験の問題から出題傾向を分析し最新の収録問題を選定していますので、テキストをご学習いただいた後の復習や演習にぴったりです。どちらも当社オリジナルの教材となっており、手に入るのは第1級第2級アマチュア無線技師通信教育講座のご受講者様だけ。2つ目は模擬試験問題がリニューアル。こちらも過去の国家試験の出題傾向を分析して選定した問題を2週間に1度計5回にわたってお送りします。テキストと問題集をしっかり勉強してから腕試しに挑むもよし、ご自身の苦手分野を発見するためにじっくりと解いてもよし、ぜひご学習にお役立てください。以前より好評であった会員ページには質問フォームはもちろん、重要公式集や電波法令集、さらに過去5年分全15回の国家試験過去問題も掲載。また一山の場合は万が一試験に合格できなかった場合でも9月期から新規でお申し込みいただいたご受講者様には2回まで無料で再受講いただけます。今までよりも手厚いサポートで皆様の国家試験合格を全力で応援いたします。お申し込みは5月末まで。詳しい内容お申し込みは当社ホームページをご覧ください。 QCQ 企画で検索。通信教育講座には実用的な資格の第1級陸上特殊無線技師も。こちらの資格を持っていれば携帯電話の基地局の無線設備の操作、放送局の所有する衛星中継車の無線設備の操作などが可能です。現在令和3年10月期のお申し込みを受付中です。また令和3年6月期第1級陸上特殊無線技師直前対策資料のお申し込みも絶賛受付中。各分野別に過去約5年分の出題状況をまとめた出題状況表、その中から出題が予想される問題をピックアップした問題チェック表、さらには問題集には収録されていない出題予想問題を掲載した追加問題集をご購入いただけます。お申し込みは5月28日までとなっています。試験の前の総仕上げにぜひお役立てください。次にご紹介するのは養成課程講習会です。感染症対策のため定員数は制限していますが、養成課程講習会も元気に開催中です。受講生同士の席の間隔を空けたり消毒換気も十分に行っています。大人気の会場や先の日程の講習会も続々更新中。お友達同士やご家族、職場の仲間の方など複数人でのご受講も可能です。全く知識がない方でも当社の講師がポイントを絞って説明しますので安心してご参加ください。講習会の日程や開催地は当社ホームページでご確認いただけます。養成課程講習会は第3級第4級アマチュア無線技師と第2級第3級陸上特殊無線技師を開催中です。講習会会場が遠い、日程が合わない、そんな方には自宅のパソコンやタブレットでご都合のいい時間にご学習ができる養成課程 e-learning がおすすめ。養成課程 e-learning は第4級アマチュア無線技師と第3級陸上特殊無線技師を開催中です。気になる方は QCQ で検索。お電話の場合は東京 03-5431-5732、 東京 03-5431-5732 まで、平日11時から16時の間でお問い合わせください。以上、きっと人生はもっと楽しい QCQ 企画からのお知らせでした。
Radio Narita 83.7。はい、ということでね、引き続きまして FT8 でスマートに楽しく DX をということでね、はい、あの前半はねちょっとまあ失敗談といいますか、はい、はい、ミスしたとかねそういうふうな話だったんですけども、ちょっと後半はね、まあ QRM の話とかね、をちょっとメインで、ね、話していこうかなと思っております、はい、まず、まあ、QRM というたりんかな、まず例えば A 局、まあ、例えば私が、ね、C 級を出して、はい、B 局、例えばディレクターと、ね、はい、QS をしたとしますね、はい、そうすると今度私が C 級を出したら、まあ、大体 B 局引っ込んで、はい、A 局が C 級をもう一回出すというのが割と多いんですけども、はい、その B 局が、ね、そのままの周波数でとどまって、まあ、QRM になってしまうと、
はい、
A 局の、次の QS と B 局が同じ周波数でスタートしちゃった、
ぶつかっちゃうということですよね、
そういうことですね、う
ん、これ乗っ取りですよね、
あ、まあ、いわゆる乗っ取りですよね
いわゆるね
いわゆる一つの乗っ取りですよね
はい、はい、まあ、別に CQ を出したからといってそこはまだ A 局の周波数ではないんですけれど、うん、でも大体次 CQ 出したいですよね、
うん、慣習というかですね歴史的には CQ 出した曲が優先でどこに残るというパターンが多いですけどね、
そうですね、これまず A 曲が C 曲を出しますよね、で B 曲が呼び出しして、でその時大体オンフレで呼んだ場合がこれ多いんですけど、
多いですよね、
同じ周波数で QS をするわけですね、呼び出して、でそしたらその後から来た B 曲がそのままその周波数で残って C 曲を出しちゃうとか、
はい、
呼ばれてきた曲に応答しちゃうってことなんですよね、うん、
よくあるのがさ、ね、言い方2つ目の別の曲がもともと A 曲が C 曲を出してたんで、はい、まあ、慣習的に、ね、まあ、A 曲を呼ぶことが多いんですけども、ね、B 曲を呼んじゃったと、
はい、
だからもうそこで QS が始まっちゃうということに、ね、
そうなんですよ、うん、あれ B 曲後から来た B 曲が呼ばれてそこでダブルクリックしちゃって応答すると、
う
ん、実はその周波数から動かないんですよね、
動かない
です
ね私も何回かあって呼ばれてあれ慌てて、うん、別な周波数に動かしてから応答するっていう、うん、等シーケンス無駄にしちゃってるっていうか、
う
ん、
そうですね、
そういうことをやってますね。
でそうするとその C 曲が呼んでる同じシークエンスで、元の A 曲が C 曲を出すことになるんですよね、
あ、はいはい、
そこでダブってるんですよね、
重なっちゃう
んです
ね、
うん、で B 曲には両方見えてるはずなんですよね、はいはい、見えるか片方しか見えないか両方見えないかのパターンになってしまいますね、その時点で、はい、
そうですね、そうすると QRM になっちゃうし、まあA 曲から見ればあれって思っちゃいますよね、これね、
何が起こったのとこういう話になるわけですよ、
そうですね、
まあ、結構ね特に FT8 の場合ダブルクリックするだけでそうなり得るんで、
はい、
本人がね意識しないしなくて出てる場合もあると思うんですよね、
そういうことが多いと思うんですよね、
そこ注意しないといけないんですよね、
う
ん、
まあ、ただ残念なことに日本の曲ってチンじゃないですからA 曲が日本の曲だとして B 曲がレアな曲だとするとですねC 曲さんは A 曲には興味ないですよね、ね、B 曲呼んじゃうと気持ちもわからんではないですよね、
そうですよね、そんなのありますよね、
まあでも自分の送信周波数が、まあ、要するに周波数を固定するチェックを外すと動くわけですから、
はい、その
動き方をちょっと注意しましょうということになるん
ですね、うん、そうですね、
そうですね、はい、その時JTDX というソフトを使ってらっしゃる方ですね、
うん、
これ画面上にですね 1QSO、1QSO というボタンがあるんですけど、うん、これを押してないとですね、その QSO が終わると自動的に CQ が始まっちゃうんですよ、
ああ、うん、なるほどなるほど、
はい、だからこの状態に勝手になっちゃうんですね、先ほどの QRM の状態に、ですからこの 1QSO っていうボタンを押して1回で QSO が終わるよっていう設定にしておかないと、特に CQ を最初に出した曲じゃなくて後から呼んできた曲ですね、これを設定しておかないとその周波数を占有しちゃうことになっちゃいますね、
そうですね、
はい、
CQ 出す曲は横にする必要はないと思うんですね、
はいはい、そうですね、
ね、呼ぶ方はやっぱり 1QSO にしていた方がいいと思いますね、
そうですね、
うん、
はい、WSJTX の場合は大丈夫なんですけど、うん、それはそういう設定はないんですが、
うん、
はい、
途切れますんでね、これ、
切れます、
自動的に、
はい、
コンピューターを使う通信ですからね、その思った通りにというかは、いうよりかは設定した通りに動くっていうのがありますから、
そ
このギャップが、ね、あるといけないので、ね、はい、そこはちゃんと確認していただくということが必要ですね、
はい、
そういったあの、まあ、QRM の発生ということでね、まあ、最近どんどん、ね、コンディションがなってくるとね、もうウォーターホールだらけということ
そうなんですよ
なってくるんで、ね、
びっしりですもんね、
隙間がありませんね、
はいはい、
でその時にざーっとウォーターホール見てると、あ、ここ空いてるやんと、はい、いう場所がやっぱりあるんですよ、まあ、SSB の時もよくありますけどね、うん、あのぐるぐるっと回してて、あ、ここ空いてると思ってね、
うん、
発見というのは嬉しいんですけども、はい、まあ、そこからね、まあ、パイルアップに参戦したとしますと、はい、実は別のDX が出てたとかね、
はい、
で逆にその DX を、QS をしてた曲が、ね、受信できなくなったとかね、
うん、あの実際にあの私経験しましてですね、
あ、そうです
なるほど、
どっかの曲と QS をしていたらですね、そこにあの強い曲がポンと出始めまして、うん、最初からかぶってれば見えてなくていいんですけど、そこを読んだ後に、レポートをいただいてこちらからレポートを返したんですが、うん、そこから見えなくなってですね、セブンティスリーが
確認できない
状態に陥っちゃったんですよね、うん、
一番辛いですね、
まあ、もう5回ぐらいやったところで無理やりセブンティスリーおっしゃったんですけど、結構レベル高かったんで、
うん
うん、スムーズにいくはずだったんですがちょっとかぶっちゃったんですよ、
うん、
ですからぜひあのそのポツンと空いてるかなと思ってもですね、実はなんか出てる可能性があるのでね、ちょっとこう注意して見ていただきたいのと、どうしても分かんない場合は私はあの PSK レポーターを見て、
なるほど、
珍曲側の周波数自分で見えないんだけど珍曲がどの辺に出てるかなっていうのは一応確認してますね。
ああ、なるほどね。
これは FT8 だけに限らず CW でも、SSB でも同じことなんですね。
あ、同じことなんですよね、うん、
テクニック的には、
はい
はい、ただその、FT8 の場合はそのスポットが狭いんで、
はい、
見つけにくいことは事実でしょうね。
事実ですね。でしかもコンピューターがやってくれるので、
はい、
あのアナログの状態をいろいろこう工夫してっていうのができないんですよね。一回ダメになっちゃうともうずっとダメになっちゃって、その曲がいなくなるまでうまくいかないっていう状態になっちゃうんで、うん、ちょっと気をつけないといけないかな、
う
ん、
ね、
ちょっと気を使っていただきたいなっていうところですね。
確かにそうですね、
はい、ポツンと空いてるのには訳があるというのはそういうことですね。
あ、そういうことですね。
何かがあると
何かがあると、
はい、
やっぱり一軒家は注意して潰さないようにしましょう、
はい、でもうあの私は経験的にもうそうなったらポツンと一軒家になるように、周波数を2700とか2800とか3000近いところまでずらしちゃうんですよ、思い切って、う
ん、外すんですね、
はい、そうすると自分自身がポツンと一軒家になるんで、
はい、
意外とこう QRM に、邪魔されずにですね、うん、案外応答してくれるんですよ。
でまあ、その辺のところ聞いていただける曲も多いんです、最近ね、
はい、多いです、
は
い、
そういえば2000から3000の間っていうのはそれなりに出てますよね。
出てます、
確かにそうです、ね、
出てるんで、うん、だけど3000ぐらいだとほとんどいなくなりますよね。
そうですね、まあ、2700ぐらいまでですかね、やっぱり、
おっしゃったね、多くてもね、うん、でそれよりちょっと上でいっちゃうとあの自分が QRM を受けないので、うん、案外応答してくれるんですね、うん、
まあ、あとはあのバンドを狭くしてると聞こえなくなりますので、まあそこら辺との絡みです
ね。絡みですね、はい、
はい、ありがとうございます、は
い、ありがとうございます。
はい、ということでね、今日はのおあのお便りをねご紹介差し上げたいと思います。まず最初のお便りです、JJ5NTW 野田さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆様毎週楽しい放送ありがとうございます、2017年に 9J から帰国ということで、 9J というのはザンビアですよね、
はい、
こちらから帰国し、香川県高松市で4年ほど勤務しておりましたが、来月より再び海外勤務になりますと。大変ですね。
お疲れ
様です、
はい、今度の赴任先はカリブ海、あ、いいですね、ハイチですということで、なんかワクワクするような気がするんですけどね、
はい、
あの一般の私たちにとりましたら、
はい、
はい、転勤の内事があってからハイチの無線連盟のサイトを通じて会長さんとメールのやり取りをしたところ、ご親切にも私の代わりに免許申請をしていただくことができました、
はい、
よかったですね、
はい、
通常ですとまず HH2、ストローク母国のサイン、旧コールサイン、例えば、ね、HH2 ストローク JR3QFB ですね、まあ、こういう形のが多いんですけども、はい、まあ、それが発給されて、長期の滞在ビザが得られれば、居住者と同じコールサイン、いわゆるあの HH2 ペケペケペケですね、はい、もらえるそうなんですけども、3年いる予定と伝えたところ、うん、最初から居住者用のコールサインを発給してくれました。 おめでとうございます、うん、はい、新しいコールは HH2JA ですということで、ね、
お JA ですか、
ジュレットアルファ、はい、あのサフィックスの J は希望したわけではないのですが、日本人だからということでしょうかということでね、まあ、ひょっとしたらそうかもしれません。
そうですね、
はい、ということでございます。残念ながら現在ハイチの治安状態が非常に悪いためということで、うん、あ、結構大変ですね、これは。
大変ですね、
はい、住むところもすでに決められていて、うん、大きなアンテナは建てられませんということでね、はい、強盗や誘拐事案が多いので昼間でも外を歩くことは禁止されていますと。これ大変ですよね。当分は宿舎である首都のマンションの5階のベランダからの運用になるので、グラスファイバーポールを持って行ってダイポールやデルタループなどを作ろうと思っています。そんな状況ですので FT8 くらいしか日本には届かないと思いますが、見えておりましたら皆さん QS をお願いいたしますということで、ね、
はい、
これ HH2 珍しいですよ。まあ、だ
い
たいあのカリブというだけでね、日本からなかなかつなげれにくいところなんで、はい、
まあ、コンディション上昇してますからね。
そうですよね、はい、うん、楽しみでございます。はい、赴任してもインターネット経由で番組を聞かせていただきます
よ。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ハムのラジオ DXCC がまた一つ
そうですね、
増えましたね、
エンジンって増えた、
はい、はい、あのその一つがね、ナインジェッツー の、 あの野田さんの、
そうですね、
ね、ザンビアですから、ね、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、次のお便りです。はい、JR6INO 藤井さんからいただきました。
ありがとうございます。
先日 FT101E を外部 VFO とマイク交換用のファイナル真空管を合わせオークションに出して手放しました。理由は新スプリアス対応機器でないので、うん、もうすぐ使えなることで断捨離のためです。
はい、
ということでね、はい、まあ、こういう方は結構いらっしゃると思いますよ ね、
すね、
はい、オブジェで持っていくことも考えたのですが、うん、尺は狭いし置く場所もなく X からも邪魔者扱いされているので仕方なくですてんてんてんということでね、はい、
はい、
まあね、無線機は、まあ、私もね、若い時はやっぱり売らないと次の無線機買えなかったんですけど、うん、ある程度ねしていきますとやっぱり置いときたいというのがね、
ありますね、
ありますよね、はい、はい、ところが手放したすぐ後の総務省のパブコメで、うん、新スプリアス規格への移行期限の延長の記事、
うん、
お役所の当分の間ってことは、多分かなりの間じゃないかって話ですが、そう思ったら処分するのはちょっと早まったような感じ、てんてんてんということでございます。はい、まあ、今更そう思っても仕方がないので、新しいオーナーさんが大切に使ってくれることを願っています。
はい、
ということですね。はい、新スプリアスの規定で古いリグが使えなくなるのは残念ですが、電波環境が良くなることはいいことだと思います。はい、今年中には残ったリグで今後使うものは基本保証を済ませる計画です。
はい、
はい、まあ、あの、まあ、これからね、パブコメが実際の法律としてね、なったときに、まあ、どうなるかというのをちょっと気になるところもあります
ね。気になりますよね、ちょっとね、
はい、うん、まあ、あのちょっとその動向を 見たいと思います、
ね、そうですね、もう締め切ってますから。
そうですね、
回答出てくると思います。
はい、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、次のお便りです。はい、JA2JVC 石井めぐみさんからいただきました。
ありがとうございます。
買ってすぐ使えるのでは、うん、というお便りでございます。車を運転しながらポッドキャストで繰り返し聞いていま す、
ありがとうございます。
そのためいつの放送分かわからないのですが、お便り紹介の中で小笠原へ行く機会があり、そこで運用するためのリグはすぐに選んで買うことができても免許の申請に時間がかかるので間に合わなかったというような体験談が紹介されました。
はい、
あの以前、ね、ご紹介させてもらいましたけどね、はい、その方がこれを機会に新規に開局するというなら時間がかかりますが、IC705 が候補に上がっていたのですでに430までの免許を持っているなら変更届で済み、乗船前に電子申請すれば到着した時には受理されていて運用ができたのではないでしょうか。
うん、
私の理解ではまず1番目、免許状の記載事項に変更がないこと、
うん、
まあ、要するに、まあ、同じ免許状の、ね、印刷になるということが1つのまず条件。
はい、
2つ目、取り替えや増設する送信機が技適機種であること、 ということですね。はい、から3番目、付属装置や付加装置を接続していないこと、うん、ということですね。この3つがあればということで、はい、この3つを満たしていれば変更届で済み、届けが送通に受理されれば運用できると思います。うん、以前は移動局の場合、無線機に無線局免許証票、あの大々色のね、
はい、
年度の書いてですね、はい、これを貼り付ける必要がありましたので、移動局の場合はそれが届かないと運用できませんので、移動しない局でないとすぐには運用できなかったのですが、平成30年に無線局免許証票が廃止されたので、移動局でも早ければ買った翌日には運用できるはずです。
あ、ということなんですね。
はい、まあ、確かにあのシールはね、うん、来ないと入れないんで。
そうです、昔はそうでしたよね。
そうですよね、
オレンジ色のちっちゃいシールありましたよね。
廃止になっちゃいましたからね、あれね。はい、
ということで、あの固定局の場合は、まあ、まあ、今までもそういう考え方というのはあったんですけど、うん、その電波商用があるということだけでね、移動局の場合、
すぐできなかったんですよね。
はい、固定局が移動しない局ですね、固定局というのはね。まあ、そこの考え方ですよね。うん、はい、
そうですね。
はい、
ということで、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということでね、お便り紹介終わりたいと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、一山二山一陸特を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山二山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、今日の番組いかがでしたでしょうか。はい、まあ、今日 FT8 のね、まあ、ちょっと失敗談というか、
そうですね、はい、うん、
こういうことが起こりうるよということがね、あるんですけども、ね、まあ、やっぱり、ちゃんと適切に運用 してるかどうかを自分でやっぱりよく考えながらね、
はい、
うん、特にコンピューターが勝手にやってくれるというところがあるんで、これが怖いんですよね。
そうですね、もう一度設定を見直すいい機会かなと、
うん、そうですね、
いうふうに思いますね。う
ん、で、先ほどもディレクトおっしゃいましたが、 JTDX ですが、これ結構設定できるところが多いんですよね。
はい、うん、いっぱいあってですね、まあ、カスタマイズできるっていうこともあるんですけど、うん、逆にそれがうまくいってないと意図しない動作をすることがあるので、うん、気をつけていただきたいですね。
そうですね、
はい、
うん、私でもね、別にこれ悪いことでも何でもないんですけど、うん、QS 終わって、73終わった後に、特に国内の、QS だとね、JCC ナンバーをもう一回送るんですよね。
はい、
自由文に入れて、で、もう一回送信状態にして、送信しようとするんですけども、はい、やっぱりね、たまに、QS を73送った後で呼ばれるんですよね。
はい、
で、呼ばれると、それがクリアされて、その曲と QS が始まるんでね。あ、うん、まあ、JCC ナンバー送らんのは、別に、届いても届かなくてもいいんですけども、まあ、意図してない動きをするというところで、
ね、ありますよね。
うん、これはやっぱ経験かな、やっぱり。
そうですね、
やっぱりいろいろと経験を積まないと、
かんかな。私もダブルクリックすると自動的に入りますよね。
うん、はい、
そのダブルクリックする場所をね、ちょっとずれちゃうことがあるんですよ。
あります
ありますね。
違う曲になると、
はい、
違う曲を読んでも構わないんですけど7メガとか 3.5 メガでね、うん、国内局をクリックしちゃうことがあるんです。
はいはいはい、
それはまずいですね。
7.4でやっちゃうんですね。
うん、それでね、慌てて、
あ、
で、設定によっては自動で進んじゃうんでね、
うん、
皆さん注意していただきたいんですよね。
最近コンディションいいんで、1回の受信でドーンって記録が表示されますもんね。
はい、そうなんですよ。
探すのが大変になっちゃう
もんね。探すのも大変だし実はスクロールしてる途中でね、クリックすることもあって、
うん、
ありますよね。
最近の WSJT は早いデコードと遅いデコードがあります
ね。うん、ありますね。
シーケンス中にももうデコードしてくれますもんね。
で、早いデコードに上がってきたやつをクリックしたつもりが、うん、後から上がってきたデコードしたコールサインをクリックしてることがあって
、うん、
そうすると国内局つながってることがあって、ああ、やばいっつって慌てて止めるんですけど、
てか普通の、ね、QSO ならいいんですけど、特に7メガとかでね、7074で、
はい、
国内は呼べないんで、はい、
そうですね、そ
こ呼ばれた方も、呼ばれた方も出たらいけないんだけども、勝手に進むんですよね、これ。
あるんですよ、そういうことが。ぜひ気をつけていただいて、
そこは気をつけないといけないですね。
はい、
はいはい、どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
ハムのラジオでは皆様からのお便りを募集しております。どうぞ忌憚のないご意見ご感想などをお寄せください。お便りの宛先ですけども、メールの場合ham@hamsradio.net ham@hamsradio.net ham@hamsradio.net こちらの方にお送りください。あるいはホームページにございますメールホームからもね、送りいただけますので、そちらもご利用ください。はい、今日どうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
はい、73さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。